マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。さあ今年も残すところあと3日ですね。いや皆さん今バタバタ大掃除されているところかと思いますけれども、天気のいい日はねお布団を片付けたりとかいろんなものを片付けるのにぴったりですけれども、曇ってる日もですね大掃除に実は向いているというそういう話がありまして、窓拭きは実は曇りの日がいい。なぜならですねお日様が光っちゃうと意外と汚れに気づかないことがあります。ですので曇ってきたなと思ったら窓拭きをしようみたいな感じでですね天気をうまく利用していただきたいなというのが気象予報士の私からの助言でございます。この時期私はナマスをね必ず作るんです。これ非常に簡単で、大根、人参、レンコンとかね根菜と油揚げを短冊切りしまして、それをただ油で炒めて、で三杯酢でちょっと煮詰める、これがですね意外に人気でして、子供も大人もよく食べるので、まあこれをうちは毎年作っておりまして、今日これから作ります。さあ皆さんもこれを聞きながら大掃除手を動かしていただけたらなと思います。この番組では農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしております。今朝はですねローズラボ株式会社代表の田中彩香さんをお招きすることになっています。びっくりですよ、26歳のまさに農業女子、美しい田中さんにこの後たっぷりお話を伺います。アグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。さて今日はローズラボ株式会社代表の田中彩香さんにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
もう美しいですね朝から。
いえいえいえ恐縮です。
いや皆さんにこのお顔を拝見していただけないのが残念なぐらいもう可愛いです。
ありがとうございます。
26歳でいらっしゃる。
はい、26歳になりました。
これ実はそのローズラボを立ち上げられたのは22歳で、この度マイナビ農業アワード2019の最優秀賞農業法人の部で受賞されている。
おめでとうございます。
すごい、4年目にして。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。
光栄ですね。
これは農業を皆さんにこう広めているというか、
そうです、
そういった部分が評価されているんですか、
ね、はい、農業関係人口者をこう増やすとか、うん、っていうところで表彰していただきました。
そうですか、まあね、この笑顔がキュートすいませんおじさんトークみたいになってまして、
ありがとうございます、
ね、ローズラボ、こちらはですね食べられるバラの栽培そして商品化、これで勝負されてるという、
はい、
これを作ろうっていうなんかきっかけみたいなのあったわけですか。
きっかけで言うと、うん、単純にバラが好きだったので、私も食べたいなっていう気持ちから。
食べたいな、バラ好き食べたい、なりますかなります
バラ好きが多分講じると
講じて、
はい、
どこかででも食べられた経験が終わりだったという。
全くなかったです。
あ、ない、
はい、
けれどもそういうのがあるというのは何かで知って、
母から聞いて、ですごい食べたいなっていうのと、あとこう無限の可能性を感じたというか、
へ、
食べられないっていう決めつける固定概念っていうのは本当に良くないなっていうのも、うん、この食べられるバラから学ばせてもらったことですね。
はあ、それはお母様とその会話をしたのいつ頃の話なんですか。
19歳の頃、うん、大学1年生の頃ですね。
へ、じゃあもうその頃から起業しようみたいな気持ちはあった。
いや、その時は起業するつもりは全くなくって、ええ、好きなことを仕事にしたいっていう思いから、うんうん、食べられるバラ農家になろうっていう思いでしたね。
その19とか、
はい、
そのぐらいの時に思いついたというか、もう決めたというか。
そうですね、うん、こう自分の人生とか進路とかこう就職とかっていう悩んでて ていた時期ともちょうど重なっていて、うんうん、その時に自分の幸せってなんだろうなっていうところから幸せの逆算をしたんですね、うん、自分がどうすれば幸せになれるのか、うん
はいはい
まあ、そもそも自分の幸せの価値観ってなんだろうみたいな自問自答をして、うん、
確かに考える時期ありますね、
はいうん、学生ならではの、うんうん
うん、でもその時にじゃあ自分の幸せはどこだっていうふうに
自分の幸せは健康寿命をいかに楽しく生きるかっていうことにたどり着いて、
うん、
で健康寿命を幸せに生きるにはやっぱり仕事がどうしても大半を占める、
うんうん、
から仕事が楽しくなければ人生は楽しくないっていう結論にたどり着いたんです、
う
ん、
ほうほうほうそして、
うん、じゃあ好きなことをしよう、うん、でたまたま母から食べられるバラっていうのも聞いていたので、うんうんうん、じゃあバラ農家になろうって、
うん、
朝起きてバラ園に行って、うん、たくさんのバラに囲まれて一日を過ごせるっていうのはとても幸せなことだなっていうふうに思って、う
ん、本当にバラが好きだったんですね
そうですね
そうなんですなんだろうその小さい頃からバラが近くにあったっていうことなんですか
もう家系的にもバラが好きで
家系的に
はいなので昔の写真とか見てみると、うん、結構こうバラ柄のお皿とか
うんうんうんうん
もありましたし、あと実際にベランダで母がバラを育てたりもしていたので、
じゃあそのもう身近だったというかバラは自分にとって
そうですね
家計的にということはお母様もその前もさらに前もみたいな
きっかけで言うと私のひいおばあちゃんになるんですけれどもひいおばあちゃんはカバンと靴の製造販売を営む女性起業家でありながら夫を早くに亡くし一人で7人の子育てをする母親として両方頑張っていたひいおばあちゃんが私に
ひいおばあちゃんですよね、
はい、
相当それはその頃にしたら珍しいというか
すごいやっぱり
革新的なおばあちゃんまではちょ
っとそうですね、うん、珍しかったですし、うん、その分すごいやっぱ苦労もあったって言ってましたね、
うんうんうん、あお話する機会もあったわけですね
そうですね
生前というか
はい、うん、ひいおばあちゃんが亡くなったのが、うん、だいたい小学校 5,6 年生の時だったので、うん、結構お話はたくさんできました
あじゃあその起業するとかそういったそういったことは小さい頃からなんとなくこう現実味があるというか
そうですね起業に対するハードルっていうのは低かったかもしれないですね
すごいですねじゃあそのひいおばあちゃんの影響は結構大きい
とても大きいです
とても大きい
はいひいおばあちゃんのことを尊敬しすぎて大好きすぎてお
うおう
で影響を受けて私もバラ好きになったので
そうですか、
はい、
あじゃあそのひいおばあちゃまもやっぱバラがお好きで
そうなんです
あそうなんですかそしてその起業するというなんかこうアドバイスというかなんかすり込まれてたこととかそういうことあったりするんですか
私がこう将来に悩んでいた時に思い出した言葉でもあるんですけど、うんうん、口癖のように自分の人生は自分が主役だ好きなことをしなさい、っていうのは常に言われていました
それはいい言葉ですね
じ
ゃあそれ残ってたんですね
そうですね
じゃあそれでじゃあもう19歳20歳ぐらいの頃に思い立つ、
はい、
で22っていうと、まあ、じゃあ卒業してからという感じですか
いや20歳で大学を中退して
あもうやめた、
はい、
すごい
で大阪のバラ農家さんに一人で
行って、
はい、
うわ
行ってでそこで食べられるバラの魅力について知ったのでもっと発信していきたいっていう思いから、うんうん、22歳の頃独立をしたっていう経緯です
そういうことだったんですねいや素晴らしいですね今は埼玉県の深谷市でを拠点にされてる、
はい、
そういうそういう深谷にもともと何かこう関係があったっていうわけでは
全くないですねバラが育てやすいから深谷を選んだっていう
そうですかどういうところが育てやすい
バラの性質として1日の平均温度を足し算毎日していって、うんうん鮮度になった日に一輪咲くっていう形でだいたい夏だと40日冬だと60日で咲くって言われてます
へその深谷は何かそこの部分に
そうなんです一番最初熊谷で栽培しようかなと思ったんですけど
それは日本一暑いみたいな
そういうこと
ですか
早くバラを咲かせるために熊谷でやってみようかなって思って実際見に行ったんですけれども、うんうん、結構暑くて、うん、本当に暑くてビニールハウスの中に入ると、うん、作業もちょっと大変だなっていう不安も あって周辺で探していたら深谷が花の町っていうことで、あとはやっぱり深谷市だととても農業に対するサポート、うん、新規就農者のサポートがすごい手厚いので、私みたいな非農家と呼ばれる家族に農家いない人でも、こう就農しやすい環境は整っています。
そうなんですね。なんかバラっていうとトゲがあったりとか、なんかすごく難しいっていう印象だったので、それを全く経験のないそういう方がやるっていうのは結構大変なことだったんじゃないかなと思うんですけど、
本当に何もかもわからないところから一から教えてもらったので、覚えることの量も多かったですし、やっぱり農業って技術あと経験がものを言う業界、なので最初は苦労したんですけど、でも逆に20歳で大学辞めて正解だったなって本当に思いました。
ほう。
1秒でも若いうちにこの技術と触れ合えたのは、やっぱり何にも変えられない財産だなっていうのは。
はあ、今聞きましたか受験生の皆さん、こういう道もあるね。え、もう終わりですって、時間がないすいません。あ、そうなの、ちょっとまだあの聞きたいお話がたくさんあるんですけど、ちょっとあっという間にお時間が来てしまいましたので、ちょっと申し訳ないんですが、また来週、早朝からお願いしてもいいですか。
もちろんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、ローズラボ株式会社代表の田中彩香さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。今朝はローズラボ株式会社代表の田中彩香さんをお招きしてお話を伺いました。いや、なんかもうあの26歳とは思えない落ち着きとパワーというか、あの可愛い顔から想像できない男気と、あ、いろんななんか元気をもらいましたけれども、実はこのバラというのも非常にパワーを持った美容と健康に最適というお花なんだそうですので、そのあたりもまた来週たっぷり伺いたいと思っております。どうぞお楽しみになさってください。さあ、皆さんからのメッセージ募集しております。番組へのご感想ご質問何でも結構です。メールアドレス agri@joqr.net、 agri@joqr.net です。ぜひお待ちしております。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。